反動性でことなける37度9点。その1、反動性とは何か。熱が高く、アイドルのまんまるとまんまる反動性状態。時々、メディアでアイドルや芸能人による反動性のニュースを見かけることがあります。同性という言葉に馴染みがあっても反動性という言葉は聞かない人も多いのではないでしょうか。珍しい同性形態に思いますが、公にならないので実際は意外と私たちの知らないところで行われています。反動性とは何でしょうか。反動性とはその名の通り半分だけ同性をしている状態です。つまり言葉以上同性マンの状態です。明確な定義はありませんが、反動性は今のやつの特徴が見られます。反動性になるやつの特徴。1、正式な引っ越しは行われない。2、恋人のために日本で世話になる。3、隣人との週に1回以上。4、隣にタイミングができたり。5、お隣セットが恋人の部屋になる。6、ご両親の挨拶は行われない。7、生活拠点は変わらない。8、住民票の移動は行われない。こうした状況が高まる場合、反動性と呼びます。特に、隣人との週に1回以上という条件が当てはまれば反動性と呼べる可能性が高まります。反動性は意識的に行われることはありません。反動性のつもりはなくても、いつの間にか反動性になっていたケースもあります。例えば、パートナーの部屋で隣を繰り返しながら荷物を移動させているうちに気づく反動性になっていたケースです。反動性は世間から目立つ印象を持たれがちですが、悪い同性とは限りません。正式な同性をしたくても、事情が出てないカップルもいるでしょう。もちろん反動性を受けて結婚したカップルも数多くいます。いきなり同性するのに抵抗があるなら、まず反動性から始めてみるのも一つの選択肢です。反動性の意味を理解する。反動性でことなく37度9点。その2、同性に抵抗があるなら反動性から始めるのも悪くない。反動性という言葉を聞いたことはありますか。同性という言葉が馴染みがあっても反動性という言葉は聞かないかもしれません。反動性とはパートナーの部屋に私物の位置を置いておき自由に泊まる関係です。正式な同性というわけではなく、お隣同性マンという状態です。正式な同性の場合、強い覚悟や責任が伴います。例えば、ご両親の挨拶や引っ越しが必要になったり、記念式や結婚前提の条件だったりです。最初から同性を始めるのは心理的、経済的に難度が高いと感じる人もいるはずです。もし最初から正式な同性を始めるのに抵抗があるなら反動性から始めてみてはいかがでしょうか。反動性ならご両親の挨拶はいいんです。大げさな引っ越しも不要です。記念式や結婚前提の絶対条件ではありません。始めやすされれば同性より反動性でしょう。反動性は聞かないことかもしれませんが、実際によくある形です。いつの間にか反動性状態になっていたというカップルも珍しくありません。世の中には反動性を通して結婚したカップルも多いです。お互いの考えが一致しているなら同性の前段階として反動性から始めるのも選択肢の一つです。ただし反動性であっても最低限の計画は必要です。いくら始めやすいとはいえ安全な計画や遊びの気持ちといった反動性はお勧めしません。原付結婚前提である必要はありませんが、限りの監視や将来の見通しは立てておくのがいいでしょう。いきなり同性抵抗があるならまず反動性から始めてみる。反動性でことなく37度9点。その3、同性と反動性の質の違い。同性と反動性は似ていますが違います。どちらもカップルが一緒に暮らすのは同じですが、この部分に違いがあります。同性と反動性には次の質の違いがあります。ちなみに同性は毎日一緒に暮らし、反動性は時々一緒に暮らす。同性は毎日一緒に暮らすことになります。喧嘩をしても嫌になってもあくまで共同生活。不安になっても家族で同性対象にもならない限りずっと一緒に暮らさなければなりません。反動性は時々一緒に暮らします。寝泊まりしたい時に泊まり嫌になれば自分の本来の住所に戻ります。あくまで生活拠点は変わらないため体調が悪い時や心電図に集中したい時に自宅に戻ります。ちなみに同性は記念式結婚前提が必要であり、反動性は任意。同性は記念式結婚前提が一般的です。同性には覚悟と責任が伴うため中途半端な気持ちではいけません。常に誠実な対応が求められます。反動性では記念式結婚前提は任意です。記念式や結婚前提で始めることもできますが、もともと気軽に始めた生活です。条件があっても2人の覚悟や責任が弱いと約束通りに守れるとは限りません。ちなみに3、同性は両親の挨拶が必要であり、反動性は任意。同性は両親の挨拶が必要です。男女が一緒に暮らすのは親に知れれば、これは他人に預けることになります。そのため、きちんと手土産さんの上挨拶に行く必要があります。反動性は正式な同性ではないため、ご両親の挨拶はいいんです。もちろん挨拶をしたい人はすることもできます。ちなみに、同性は順序の移動が必要であり、反動性は不要。同性は生活拠点の移動させて住所の一つになるため、一の例外の除き順序が必要です。反動性は生活拠点の移動させるわけではないため、住所は別々のままになります。順序の移動も不要です。ちなみに、同性は初めに悔やみにくい、反動性は初めに悔やみやすい。同性は初めに悔やみにくいのが特徴です。ご両親の挨拶や引っ越しが必要です。記念式や結婚前提などの条件も欠かせません。その点、反動性は嫌です。気軽に始めやすく、嫌になればすぐやめることができます。破局になった時、手柄の絶対無用です。同性と反動性の位置の違いを理解しておく。反動性でことなく37度9点。その4、言葉に反動性、同性をしない。言葉に反動性、同性。どれも一緒に言葉にする前提は同じですが、厳密な意味は異なります。ここではそれぞれの違いについて見ていきます。まず前提として、それぞれ定められた基準があるわけではありません。そもそも反動性という言葉は辞書に載っていない言葉です。ただし、それぞれの特徴に応じたある程度の区分けがあるようです。正式に定められているわけではありませんが、社会的に異なるような基準で区別されています。言葉には時々、隣に関係です。頻度は月数回程度。タイミングも不定期です。連泊も何があるという程度です。隣に行くときは、ビルやアラセットなどの隣セットを持ち込んで、会議の際は持ち帰ります。宿泊が一体ごとに安定している状態です。役割分担がないのが一般的です。基本的に生活費の折半がありませんが、相手の負担も考え、反動性明確な基準はありませんが、以下の3つの条件に当てはまると反動性の可能性が高いと言えるでしょう。1、隣人との週に1回以上。2、隣人にタイミングができたり。3、お隣セットのパートナーの部屋になる。中でも隣人との週に1回以上の条件は重要なポイントです。反動性の場合、生活拠点は変わらないため順序の移動は不要ですが、一部の生活費は折半することがあります。ビルや話などのお隣セットだけでなく、完全な私物の位置も持ち込むことがあります。ルールや役割分担も明確です。決めている役割より決めていない役割の方が目立ちます。同性は住所を一つにして完全に生活を共にしている状態です。隣に行くという関係ではなく、完全に毎日一緒に暮らすという関係です。ビルだけでなく、家や電化製品など生活に必要なものは全て引っ越し先に持ち込みます。ワンルームに関係することもありますが、基本的に順序の移動も必要です。生活費の折半は基本です。基本的に順序の移動も必要ですが、同性期間が1年未満といった例外がある場合はその限りではありません。言葉に反動性、同性の違いを理解する。反動性でことなく37度9点。その後、反動性の質のメリット。反動性にはどんなメリットがあるのでしょうか。反動性は多くのメリットがあり、魅力的な動機形態です。普通の同性はない反動性ならではのメリットも何があります。反動性の主なメリットは以下の3つです。メリット1、機会の時間が増える。反動性を始めることで機会の時間が一気に増えます。今では別々に暮らしていましたが、反動性を始めれば好きな時間に2人や遊びや買い物に出かけられます。一緒に料理を作ったり、同じベッドで寝たりできれば彼で幸せを味わえるでしょう。機会の時間が増えたので思い出も作りやすくなります。一緒に時間が長くなることで愛着も深まり、結果として絆や愛情を深めていきます。メリット2、気軽に始めることができる。同性はない反動性ならではのメリットの一つが始めることの逆さです。同性の場合、ご両親の挨拶、引っ越し、順序の移動が必要ですが、反動性では条件が緩和されます。反動性の場合、正式な同性ではないため、親の挨拶がなくても始められます。大げさな引っ越しも不要であり、生活に必要なものの状態で済みます。順序の移動も生活拠点が移動しなければ必要はありません。同性を始めるための具体的な条件ができるのは反動性の大きなメリットの一つです。メリット3、お互いの生活を確認できる。2人で一緒に暮らすので、お互いの生活を確認できるようになります。今まで知らなかった価値観や生活習慣といった点も確認しやすくなります。ならば、驚かされることもありますが、反動性を通して結婚生活をシミュレーションできるのはメリットです。メリット4、好きなことで一緒に寝る。反動性は隣に泊まらない日を自由に設定できます。もっと一緒にいたいと思うなら連続して行うことができます。逆に試験や試合などの大事な連動をしたいというなら反動性を中断することもできます。お互いの都合に合わせて一緒にいたり離れたりできるのも反動性の便利な連動を言います。メリット5、苦手になる。いざという時にはなるのも反動性のメリットの一つです。例えば、喧嘩です。パートナーと喧嘩をして一緒にいたくないとき、自分の都合の生活拠点に戻ります。また、精神的に落ち込むこともあるでしょう。一緒にさせてほしいときも苦手になると落ち着かない心のせいもしやすくなったりします。同性のメリットを確認する。反動性でことなく37度9点。その6、反動性のメリット。気楽で気楽に始められる反動性ですが、メリットがあります。夢のような生活を思いがちですが、現実はあまりありません。実は総合的に考えると反動性はメリットよりメリットの方が大きな場合があります。一度メリットを リットだけにつられて反動性を始めると、後から大きな代償を払うことになるかもしれません。反動性を検討しているが、メリットだけでなく、デメリットも把握しておきましょう。メリット、デメリットをじっくり比較した結果、反動性をすべて判断するのが賢明です。デメリット1、手順のない生活になりやすい。反動性は精神の同性ではないため、手順のない生活になりやすい特徴があります。つまり、よくも悪くもグラグラしやすい。止まり気になったり、なったりするのはメリットであると、デメリットでもあります。精神の同性ではないという気持ちは、気楽、気楽であると、心に緩みをもたらすようにもなります。ルールや役割分担の決めても、心に緩みがあると、守られにくくなります。期限付き、結婚前提の条件がないと、反動性の動揺を見えず、ますます、だらしない生活に陥るリスクが高まります。結果として、我々を招いたり、根拠を逃したり、通過の性も出ているのです。デメリット2、金銭的負担が増える。実のところ、反動性は金銭的負担が増えることが増えます。止まりにくは、自分の電話を上げることになります。使っていない部屋でも、契約上、家賃は発生します。その上、他人の部屋に住まわせてもらっているので、家賃や水道取引を余分に支払う必要ができます。使っていない部屋は家賃が発生するので、余分に生活費を支払うことになるため、金銭的負担が増えることになるのです。デメリット3、自由が制限される。二人で一緒に暮らす生活はメリットであると自由を失うメリットでもあります。反動性でもルールや役割分担の決め手を考えましょう。しなければいけない価値があると自由な時間や自由な行動が制限されます。隣の人は一人でのんびりすることも制限されます。最初は隣に行きたいという気持ちだったのが隣に行かなければいけないという気持ちに変わることもあります。デメリット4、狭い部屋でストレスが増える。一般的に反動性は一方の部屋にもう一人休むことになります。一人暮らしならワンルーム、ワンデー、一人でなど一人暮らしが一般的でしょう。一人暮らしに住むと部屋が狭く感じられます。足の踏み場に行くことも珍しくありません。こうしてなく、プライベートが都心に来るのはさらにもストレスも増えるでしょう。デメリット5、時間に友人を呼びたくない。反動性では友人の部屋に呼ぶのは NG です。そもそも反動性は誰かを呼ぶことのスペースがありません。一人暮らしに住んでいる生活環境は友人を呼ぶのに対してはいいでしょう。防犯面としてもやはり他人の気安く部屋の中に入れるのは呼ばれません。デメリット6、中間の印象が良くない。反動性は親や世間など中間の印象が良くありません。自分たちは真剣のつもりであっても世間からは遊びたくという印象を持てる場合が少なくありません。反動性を保障することで自分たちの印象や評価に影響が及ぶ場合があります。デメリット7、賃貸契約違反になる可能性がある。反動性とはいえ、一人暮らし用の部屋に近くなるのは賃貸契約違反になる可能性があります。契約違反となった場合は、大家や管理会社から対応を命じられるリスクがあります。反動性を始める前に賃貸契約違反にならないか確認しておくことが必要です。反動性のデメリットを確認する。反動性で異なる37と10点。その7、反動性は賃貸契約違反に要注意。反動性の際に注意したいのは賃貸契約違反です。一人暮らし用の部屋で同棲をするのは、明らかな賃貸契約違反ですが、反動性の場合はどうなるでしょうか。完全な同棲ではないため、賃貸契約違反になるか判断に余裕が多いのではないでしょうか。結論から言うと、一人暮らし用の部屋での反動性は賃貸契約違反になる可能性が高いと言います。一般的に反動性は週に1回上司化する状態が継続的に続く状態と言います。自分たちは時々お泊まりをする程度という認識でも、大家や管理会社は違います。大家や管理会社からは反動性は同性と同じになるのが一般的です。週半分以上一緒に暮らしている状態は、かなり暮らしているのと同じ状況と思われても仕方ありません。最終的には大家や管理会社の判断によりますが、隠さず漏らさずきちんと確認しましょう。バレた時に対応性が良いという考えはよくありません。違反の指摘されて、対応勘告になることはないでしょうが、罰金や罰則の手段に受ける可能性があります。警告が出ているにもかかわらず、改善されない場合、強制的な対応命令が出る可能性もあります。賃貸物件はあくまで借りているものですから、きちんと契約にしましょう。大家や管理会社に連絡して、きちんと確認しておく安心です。交渉次第で反動性を動かしている場合もある。一人暮らし用の部屋でも交渉すれば条件付き反動性を許してくれることもあります。例えば、綺麗に部屋を使う、近所迷惑をかけないといった約束を交渉すれば、例外に認められる場合があります。この場合、契約内容の変更手続きが必要になったり、近所が上乗せになったりすることがあります。面倒や不都合に感じても、賃貸物件はあくまで貸主から借りているものです。余計なトラブルを避けるためにも、きちんと貸主の指示に従いましょう。反動性の場合、大家や管理会社に相談する。反動性で異なる37と10点。その8、同性生活と夫婦生活は似ている。同性生活と反動性生活は違いが大きい。同性生活、反動性生活、夫婦生活。この3つを暮らしたという点で調べたとき注意したいことがあります。まず、同性生活と夫婦生活は暮らしたになっています。もちろん、婚姻関係という法的な違いがありますが、暮らしたに関して言えば、ほぼ同じといっても過言ではありません。同性生活も夫婦生活も毎日一緒に暮らすという点は同じです。ルームや役割分担も同性時代と同じまで対応できます。一般的に同性生活も夫婦生活も見える意見が一般的です。自分の口なり、リングなり、ダイニングがあります。同性生活と同じ調子のまま夫婦生活を受けます。同性が結婚したカップルの大半は結婚しても暮らしたとは変わらないといった意見になります。戸籍や幼児の変わり方はありますが、暮らしたについては同性時代と同じ調子を続けるようです。同性生活と夫婦生活は暮らしたに関して言うようです。しかし、同性生活と反動性同性生活は毎日気に入らなければなりませんが、反動性生活は気に入らせて同じ状況になります。部屋の窓も同性生活は家庭であり、反動性生活は初期であり一般的です。反動性生活の場合、自分の口がない場合、窮屈になるプライベートが都心になります。ルームや役割分担も同性生活と反動性生活では自宅や責任に差があると言っていいでしょう。反動性生活から結婚に進む場合、暮らし方が大きく変わることを確保しておく必要があります。結婚してからこんなはずではなかったということがないよう、前もって暮らし方の違いを注意しておくことが大切です。反動性生活のメリットは多いですが、きちんとした結婚生活のシミュレーションが同性生活が最適です。同性生活、反動性生活、夫婦生活の暮らし方の違いを把握しておく。反動性で異なる37と10点。その9、反動性では期限付きと結婚前提の条件が必要なのか。同性には2大条件があります。期限付きと結婚前提です。正式に同棲を始めるなら期限付き結婚前提の2つは必須です。この2大条件があるのとないのでは覚悟の雰囲気も違います。2大条件のない同棲は失敗のリスクが一気に高まります。失敗をしにくいようなものと言っても過言ではありません。期限付きと結婚前提さえあれば必ず失敗を防げるわけではありませんが、失敗の可能性を抑える効果は強力です。では反動性の場合2大条件は不要でしょうか。結論としてはできればあった方がいいと言います。反動性という性質上絶対必要な条件ではありませんが、ないようにあった方が安心です。期限がないとだらだらした反動性になりやすいため大きな遅れ可能性があります。期限を設定する方が不利な明確になるため結婚に向けて気持ちを引き締めます。またできるだけ結婚前提で始めた方がいいでしょう。時々このように関係とは違い反動性が実現できるのは一歩進んだ男女関係と言います。結婚前提で反動性を始めた方が将来に対する責任や覚悟が生まれます。反動性の場合もできるだけ結婚前提で始めた方が失敗のリスクを下げることができます。反動性は精神性ではないため堅苦しない必要はありませんが、リスクの備えは大切です。最終的にはパートナーと話し合いになりますが、反動性であってもなるべく期限付き結婚前提で始めるのが特策です。反動性をするならなるべく期限付きと結婚前提で始めるようにする。反動性で異なる37と10点。その10、価値観や生活習慣が違っても反応しない。反動性を始めると価値観や生活習慣の違いが見えてきます。今まで別々に暮らしている時には気づかなかった違いに気づくでしょう。息や寝言がうるさい。トイレの使い方が苦手がある。トイレットペーパーの使用量が違う。部屋での過ごし方の特殊な習慣がある。最後は頭の元の場所に戻さない。お金の使い方が悪いところがある。先生が悪いことを知った。表現的や生癖があることを知った。今まで知らなかった趣味を知った。反動性を始めてからパートナーの生活が予定していくでしょう。ならば自然、非常識、ありないと驚かされることもあるはずです。しかし、価値観や生活習慣が違っても反応していないことが大切です。生まれも育ちも生活も違うんですから違いがあって当然です。自分の価値観や生活習慣の方が正しいと思って押し付けるとパートナーを不快にさせ、喧嘩になってしまいます。ただし、間違っているという考え方はひとまず横に置きます。そういう価値観、生活習慣の中でと一度受け入れる姿勢が大切です。価値観や生活習慣の多少の違いは簡単になって受け入れるのが円満な反動性の一つです。意味や猫などの本人に悪いがないこともあります。トイレの使い方が良くなっても健康被害があるわけではありません。トイレットペーパーの使用量が違って何か困ることはあるのでしょうか。反動性の場合、議論の中心の方に主導権があります。つまり、生活習慣が悪いと両方に主導権を持つのも健康的なものでしょう。ただし、迷惑になる価値観や生活習慣なら、以上話し合っておくといいでしょう。反動性とはいえ、結婚を意識した生活です。結婚生活を含めた今後のない共同生活を考えた上で大切な必要と思うことはきちんと伝えておくことも大切です。価値観と反動性ではプライバシーの侵害行為に注意してください。狭い空間で一緒に暮らしているとパートナーのプライバシーを確認しやすい状況になります。例えば机の上に通帳が置いてあると誰の前でこっそり見たい状況になるかもしれません。相手が手の手などとか流して勝手に封を開けたくなるかもしれません。パソコンや携帯電話のロックがされていないなら簡単にメールを読むことができるでしょう。しかし以前の問題なんです。ことはなく勝手に通帳を読んだり手紙の封を開けたりメールを読んだりするのはプライバシーの侵害です。一緒に暮らしていたとしても無断で相手のプライバシーに触れるのは避けた方がいいでしょう。反動性とはいえまだ夫婦関係、婚姻関係ではありません。プライバシーの侵害は相手を傷つけるだけでなく自分の信用を破壊してしまいます。またしたというのは理由になりません。悪意がなかったとしても、プライバシーを侵害した事実に変わりません。 承諾のない行為はトラブルの原因になります。見えてしまうから仕方ないという言い分もよくありません。簡単に言える状況だとしても、見ない心がけが大切です。例えば、顔を背けたり、声を作ったり、通話でも、見ない欲求を抑えられるでしょう。どうしても、見たいなら相手の許可を取りたいです。見てもいい、という一言だけでトラブルを抑えることができます。相手の許可があれば、禁止であっても、プライバシーの侵害にはなりません。財布の金も引き出しも勝手に狙うことない。特に注意したいのは日記です。日記は他に関係しなくても大切なプライバシーの塊です。情報とはいえ、一ページでも勝手にないこと。分別ができる年齢ですが、理性と自制心のコントロールしておかなければなりません。反動性は相手のプライバシーに増やすい反動ですが、最低限の7では守ることが必要です。プライバシーを侵害に注意する。反動性で異なる37と注意点。その12、反動性でも所有物の扱い方は曖昧にしない。反動性では所有物の境界線が曖昧になりがちです。反動性に対する意識がやや、所有物に対する意識がやや、傾向があります。前が少しは大丈夫だろうといった判断が分かりやすくなる。相手の持ち物が自分のものであるのを錯覚を覚えるかもしれません。反動性をすることに関係なら自由に使ってもいいだろうと犯人に自己判断をしがちです。もちろん相手から一時許可はいらない。いつでも自由に使ってよいと言われていないのです。前もって相手から許可が得ていれば自分の好きに使っても問題はないでしょう。しかし一方の所有物であるために使い方は曖昧にはできません。一緒に暮らす生活には他人の所有物が存在します。大きさや重さは関係ありません。二人で会話をし合って買ったものの動きはどちらの所有物に相当するはずです。所有物はやって人所有物の扱いはデリケートです。少しがいいだろうと何で使ったせいで喧嘩になってしまう話は数多くあります。自分が大切にしているものを何で使われると誰でもいい気分はしないでしょう。勝手に使った結果、何かしらに壊したりしてしまうと誤りなどでは済まないこともあります。パートナーの所有物を自分のものであるように勝手に使うのはよくありません。使わないはきちんと許可の確認を取るのが適切です。もし離れた場所にいるならメールで連絡すればいいことです。一言断りを入れたことでトラブルが出るだけでなく印象も変わります。自分の所有物についても何で使わないように注意しておくことも大切です。勝手に使うことはないだろうという信頼関係があったとしても最低限のセキュリティは必要でしょう。重要なところには施錠やパスワード設定をしておく方が安心です。反動性という生活であっても所有物の使い方は禁止しておきましょう。反動性であっても相手の所有物を使うときは反動性で最も苦労することの一つが部屋の狭さです。2件以上の間取りならまだいいのです。もともと部屋が狭いならそれぞれを落ち着いていくため反動性生活も十分楽になるでしょう。しかし、一人暮らしで2件以上の間取りの部屋に住んでいる人は少数ではないでしょうか。一人暮らしならワンルームやワンテレでも十分という人も多いでしょう。反動性の場合、一人部屋に2人が住む状態になるのが多いはずです。すると問題になるのは部屋の狭さです。一方、の部屋に来ないことになるため、巡業に使えるスペースが少ないでしょう。一つの部屋に2人が住むことになるため、窮屈と感じる生活になるのは間違いありません。そのため、一つの部屋に反動性をするならストレスを減らす工夫が必要です。ストレスを減らすことには難しくても、気を払わせて減らす工夫をしてみてください。工夫も様々ですが、少しでも収納を増やすため、畳み方や家方をしっかり工夫しましょう。限られたスペースであっても、畳み方や家方で収納できるはずが量が変わります。思い切って収納が便利な棚を買うのもアイデアです。少し費用が高いますが、快適を買うと考えれば高いとは言い切れないでしょう。工夫、折りたたみ式の針を活用する。少しでも部屋を広くしたいなら折りたたみ式の針を活用しましょう。例えば、折りたたみ式の椅子やテーブルです。幸いは畳んでしまいないので部屋を広くされます。ブランドに加わらなければ、格安で入れることができるでしょう。工夫3、ベッドに布団水。ベッドは部屋の領域を潜入します。もし、2人の好みがあるならベッドがなく布団に潜入のもいいでしょう。布団なら最後は手から畳めます。布団のために2人分の1箇所に畳めればコンタクトになることバンドやバンテナをどうしても処理にならないなどなら自分の趣味に際する小さな性を一つ置くだけでも違います。部屋を片付けても構いません。ここは私の空間という大程度の領域があるだけで気持ちとして部屋が良くなったような感覚になるでしょう。空母、音や光の対策には人生にはアイマスクを使う。息や寝言で睡眠を妨げられることもあるでしょう。自分は出たくても相手はまだテレビを見ていたいから音や光が気になることもあるはずです。そんな時に活用したいのは人生にはアイマスクです。人生にはアイマスクを使えば音や光を感じやすくなりストレスが半減するでしょう。最初は違和感があるかもしれませんが慣れると気にならなくなるでしょう。少しでもストレスが減る工夫をする。反動性で異なる37と10点。その14、反動性でも家事の分担は必要。反動性でも家事の分担は必要でしょうか。反動性は精神の動性ではないため、家事の分担も重要判断良いと考える人もいるかもしれません。家事の分担は部屋の持ち主がするべきだ。寝泊まりするのは時々、だから家事も時々手伝えばいいんだろう。気づいた時まで手帳に手伝えばいいんではないか。もちろん反動性ですから、たまに行くことは暇があります。あくまで反動性ですから、同性のように細かく厳しく家事分担の決めるのは難しいかもしれません。しかし反動性で役割分担を曖昧にすると不安が原因になるでしょう。反動性であっても一時的に2人で生活していることに変わりません。家事が偏ったり、サボったりすると、当店の中でトラブルを招く原因になります。反動性は結婚の予防演習というのもあります。家事の量を曖昧にすると反動性の量も曖昧になります。したがって反動性でも家事の分担は必要です。完全な同性ではないため厳密に決める必要はありませんが大胆に決めておくといいでしょう。例えば随時掃除洗濯の担当です。余裕があれば買い出しやゴミ出しの当番も決めておきたい。泊まりの日は越しをという取り決めをしておくとトラブルを防げます。結婚の視野に入れて反動性をしているならむしろ積極的に協力を求めたい。生活との兼ね合いもあるため2人で話し合い答えが納得した上で決めるようにしましょう。そして一度決めた役割分担がそういうことがないようにすることも大切です。反動性でも家事の分担はきちんと決めておく。反動性で異なる37と10点。その15、反動性の焦点は原則として部屋の契約者にある。反動性の焦点は何になるでしょうか。同性と反動性は違います。同性で生活費を折半しているなら焦点も2人になります。もちろん手の便利や生活費を割り当てられますが、生活費を同じくらいにしやっているなら焦点も2人になります。まさしく2人の同性感情と言えるでしょう。しかし、反動性の場合は違います。反動性は住まわせている、住まわせてもらっているという関係です。新しく部屋を借りてするわけではありません。きっちり生活費を折半するわけではありません。そのため反動性の焦点は原則として部屋の契約者になると考えるようなことです。反動性は形式上、明確な条件関係があります。もし反動性中、何らかの主張を争うことがあれば、部屋の契約者の方が有利になります。住まわせてもらっている側ならあまり強く我慢を言いません。住まわせてもらっている側なら主張はしても、ずうずうしない姿勢を注意することが大切です。もし対立すれば、住まわせてもらっている側が謙虚に引き下がる方が本人の方がでしょう。相手が部屋のメインで生活費の大半をしてもらっているなら、焦点に偏るのは仕方ありません。仕事に偏って公平な実現するのは反動性のメリットの一つです。もし焦点の偏りがいなら、精神の同性に移行するのが特策です。あるいは最初から精神の同性で始めるのもいいでしょう。精神の同性が生活費を全額している場合の時、余計な焦点なのではなくなるでしょう。反動性の焦点は原則としての契約者になると考える。反動性で異なる37と10点。その16、お金に関するルールはきちんと決めておくこと。反動性で欠かせないのはお金に関するルールです。例えば、家賃、食費、水道、光熱費です。反動性は毎日一緒に寝泊まりするわけではないため、お金に関するルールも曖昧になりがちです。反動性ならお金を出さなくてもいいのではないかという考えを持つ人もいるかもしれません。完全に毎日相手の部屋に住んでいるわけではないため、生活費の折半が欲しいと思う人もいるでしょう。しかし、反動性であると、部屋の契約者にとって家賃は変わらなくても、食費や水道光熱費は高くなります。部屋の契約者が払った生活費を全て負担するのは厳しいでしょう。お金に不公平であると、一方、なくなることになるため、彼の安定も欠かします。お金のトラブルは人間関係を欠かします。お金の問題がきっかけで人間関係が悪くなったりは数多く存在します。精神の同性でなくても食費や光熱費に頼りになるのはよくありません。反動性であってもお金に関するルールではきちんとしておくことをお勧めします。反動性に対する考え方は人によって異なります。家賃は出さなくてもいいよという人もいれば、少しは家賃が支払いたいという人もいるでしょう。相手がお金を出さなくてもいいと言ってきたとしても、それは確かに甘えすぎないことです。協力しようとする誠意を見せるためにも、少なくてもいいので生活費を出しておく方が無難です。家賃や食費だけではありません。水道光熱費やインターネットの通信費はどうするのか。もちろん単純な折半でもいいですが、反動性の場合は2人の負担の割合を決めておくといいでしょう。特に寝泊まりする日が不足なら折半の割合も慎重に話し合っておきたいことです。反動性であってもお金に関するルールではきちんと決めておく方がトラブルを防げます。お金に関することは曖昧にせず、きちんと決めておく。反動性で異なる37と10点。その17、反動性の生活費を折半するときの基本的な考え方。反動性の生活費について基本的な考え方を紹介します。もちろん今ではあくまで一例です。生活費の折半の仕方は反動性の状況だけでなく、2人の収入によっても変わります。反動性であってもお金に関するルールではきちんと決めておく方がトラブルを防げます。どれもデリケートな内容ですが、曖昧にせずきちんと決めておくことをお勧めします。反動性における生活費の中で最も重要なのは家賃です。部屋の契約者に全額支払ってもらうことも可能ですが、反動性なら家賃の一部を出しておく方がいいでしょう。週何日も旅館させてもらっているのですが、いくら支払うのが7です。支払う場合は、この日の用事で考えます。家賃に関しては次の3つを決めておく安心です。1、負担の割合はどうするか。2、 社内報道は現金だけのみだ。3. 社内人は安心するな。家賃は生活費の中で最も基準が大きいためきちんと決めておくことをお勧めします。水道光熱費。半導体で一気に高くなるのが水道光熱費です。水道光熱費はガス代も含めて考えます。料理で電気やガスを使ったりシャワーを浴びる頻度が多かったりすると今以上跳ね上がることもあります。季節に応じて使用量や使用頻度が変わりますが、使用の最短に応じて大幅に決めておくといいでしょう。通信費。2人で1台のパソコンを共有するならインターネットの通信費は使用状況に応じて支払う割合を決めるといいでしょう。携帯電話については2人の飲み会や料金プランの見直しをむしろ安くなる場合もあります。食費。別々に食事をする場合、自分の分は自分で出すのが何です。2人で一緒に料理をするなら折半な基本です。ただし、食費は食材ごとに値段が違ったり、月内で食べるようになったりするでしょう。食事は人によって考え方が違うため、この辺では2人で話し合っておくことをお勧めします。あまり細かいことにこだわらない考え方も大切です。交通費。公共の交通機関の利用するなら特に折半は必要ないでしょう。難しく考えず、自分の分は自分で出すのが基本です。ただし、相手の車やバイクを借りることがあるなら、ガソリン代ぐらいは出すといいでしょう。生活費の折半の仕方は曖昧にせず、きちんと話し合う。半導体で異なる37度中点。その18、私物の持ち込みが変半導体では私物の持ち込みに注意しましょう。もちろん生活に必要な範囲で私物の持ち込みはいいのです。半導体を使用の私物の持ち込みと実現できません。衣類、家具、家電といった生活必需品の持ち込みは自然なこと。使用品がなくても生活に欠かせないものの持ち込みが必要があるでしょう。しかし、私物の持ち込みはいいですが、念のには注意してください。持ち込み範囲を念のため必要なものまで広げて考えてみると、持ち込みが膨大になります。念のため、あれも持ち込む、毎日のためこれも持ち込むと思うと再現がありません。私物の持ち込みが大きくなることと、相手の生活容量をどんどん縮めてしまいます。自分の部屋であるかのような使い方をすると、相手は内容を進めるでしょう。私物の持ち込みが念度を超えるとトラブルに発展するのは時間の問題です。私物の持ち込みは変動を超えない要求となりましょう。使用頻度が低くても重要な持ち込みの必要もありますが、そこと重要でないなら考え直すことも必要です。相手から解決されるなら持ち込むものを処置させます。なくても、なんとか生活していけるなら持ち込むものを抑えます。つまらせてもらっている方なら、部屋の契約者に迷惑がかからないように必要です。何でも持ち込むとするのではなく、変動を超えない程度を見極めておきましょう。私物の持ち込みは変動を超えないようにする。半導体で異なる37度中点。その19、機材と思いやりのある半導体は未来があり。半導体では機材と思いやりを大切にしましょう。機材と思いやりは人間関係では基本であり当たり前のこと。わざわざ大げさに言うことではないと思うかもしれません。しかし、当たり前だからこそ忘れがちになります。特に半導体の場合、精神が同性ではないため、少し油断すると誰かの抵抗があります。マナーやルールが適当になったり、役割分担や生活費の折半が中途半端になったりします。半導体になって、ならしていくと当たり前の機材や思いやりを忘れやすくなります。今一度、機材と思いやりで半導体をしましょう。相手の様子から心中をさせて、自分にできることを心がけたらいいのです。相手が仕事で悩んでいるなら、たっぷり話を聞く。相手がされているときは、そっと物を差し出す。相手が忙しそうなら、手伝いを申し上げる。落ち込んでいるときは、元気が出るようになります。頑張ったときは、お疲れ様と、どうを願う。買い物のとき、相手が欲しいものを一緒に探す。自分の帰宅時間が遅くなら先に寝ていいよと連絡する。風邪をひいたとき献身的に看病をする。部屋の温度の設定がおかしくないか聞いてみる。誕生日は気持ちのこもったプレゼントを送る。それぞれ小さな行為に思いますが、どれも機材と思いやりが表現された正しい行動です。機材も思いやりも立派な愛情表現。相手は自分の大切にされていると実感的に喜んでくれるでしょう。一つ一つが積み重なっていくことで大きな愛を伝えられます。相手の機材と思いやりは半導体に関わらず、結婚式からの夫婦生活でも大切なことなんです。半導体内でも機材と思いやりの行動だけは続けていきましょう。機材と思いやりのある半導体は未来があるのです。機材と思いやりのある行動を行う。半導体で異なる37度中点。その20、半導体でも始まりは必要。半導体では始まりは忘れた行動をしなしです。最近の時間が長くなること、別に見せてもいいよねという気持ちが強くなるでしょう。もちろん、ある程度、自分の正直な価値観や生活習慣を見せていくのもいいでしょう。せっかく半導体をしているなら、あのままの自分を見せることも必要です。しかし、見せすぎないように注意してください。下にだけで電話が悪く、2人の下着を一緒に洗う。洗濯物を落とすとき、全く下着を隠さない。パートナーの目の前で、メイク、美容バッグ、無駄に処理をする。使用済みの清涼の普通のゴミ箱にせる。これでは、今、半導体でも魅力が判明します。ある程度の生活感は、仕方ありませんが、どこに見せするのも考えものです。恥ずかしげもなく、現実を見せすると、異性としての魅力まで判明してしまうでしょう。連絡関係が離れるのも、早くない、万年も加速するのです。半導体でも始まりは必要です。最低限の出身は、大切にしてください。部屋の中では最低限の理由を見せる。自分の下着は自分一つ一つは小さな心がけですが、異性としての魅力を維持するために大切な心がけです。また、半導体を成功に導くための心がけでもあります。半導体でも始まりを大切にした行動を心がける。半導体で異なる37度中点。その21、共同生活において、我慢と諦めは願いよりポジティブに働く。半導体では我慢と諦めも大切なポイントです。我慢、諦めと、しては願いに印象を持つ人が多いのではないでしょうか。我慢も諦めも人生を悪い方向に導く学習に思います。しかし、我慢や諦めがないことは足りません。共同生活において、我慢と諦めは願いよりポジティブに働きます。我慢や諦めのない共同生活は、他人と考えた方がいいでしょう。生まれも育ちも生活も違う人が一緒に暮らした時、摩擦も違うものを抜く、暮らせることはありません。価値観が違った時、分野に自分の価値観の姿勢ではよくありません。相手の生き方を尊重するため我慢することも大切です。時には相手の不審な生活習慣に及んで、摩擦や違和感が生じることもあるでしょう。幼い頃から続いている生活習慣は修正しなくても難しいのが現実です。こんな心地よく感じている生活習慣の自分が受け入れられないという理由だけで目指せるのは厳しい質問です。プライベートの信頼であり、ボートが少ないと言えるでしょう。相手の気持ちを考えるなら生活習慣の改善を諦めることも大切です。全てを否定するのではなく、我慢と諦めをポジティブに加え、違和感を受け入れてみてください。個性の一つという考え方をすると納得しやすくなります。完全に生活の一部となっていることは修正不可能と割り切って諦めることも魅力です。心を通して我慢と諦めが上手にできれば、半導体は安分成功したものです。我慢と諦めは円満な半導体の新しいポイントなんです。時には我慢と諦めもできる。もちろん、真面目な家事や節約を行うことが良いのです。元々、半導体は、誰やすい生活になりやすい傾向があります。家事や節約を行いやすい。ルールや役割分担も曖昧になりやすい。精神の同性ではないため、油断すると普通生活が緩みます。甘い生活が緩みすぎると、半導体の範囲もつながります。半導体を失敗させないためにも、きちんと家事をこなす姿勢は立派です。しっかり家事をすれば、半導体から結婚もスムーズになるでしょう。しかし、頑張るのはいいですが、頑張りすぎには注意してください。何もかも頑張ってしまうと、半導体とはいえ、息切れしてしまいます。いつも最高の料理をするために頑張る。客観になるまで丁寧に掃除をする。毎日、欠かさず洗濯をする。お金の節約もあらゆる欲望を引き、厳しく心がける。いざ半導体とはいえ、頑張りすぎると楽しみより苦しみの方が増えるでしょう。ストレスが増えてしまい、全部荷物を抱えてしまいます。途中で燃え尽きる可能性があるのです。家事を頑張るのはいいですが、頑張りすぎないようにしましょう。目指したのはほどほどです。常に最高の料理を作らなくても普通の料理で十分です。客観になるまで掃除しなくても気持ちよく生活できる程度の掃除でいい。洗濯も毎日するのではなく、数日に1回ではないでしょう。節約も常に心がけるのではなく、頼むは贅沢をすることも大切です。たとえ自分が行った時にミスが失敗があっても自分も責めません。されたときは一旦半導体を中断するのも悪くありません。頑張るのはいいですが、頑張りすぎないこと。頑張りすぎない方が半導体は長続きします。家事も節約も頑張りすぎないようにする。半導体で異なる37度中点。その13、半導体の向上は努力したいのが前例。半導体の向上は慎重になりましょう。恋人と一緒に暮らしていると友人に話したくなるかもしれません。自慢をして羨ましがられたい。同性生活の幸せを話して周囲から羨ましがられると承認欲求を満足できるでしょう。しかし半導体の向上は信頼できる人を除き努力したいと思うのが前例です。信頼できる人に半導体の悩みを相談することがいいですが、自分から説明するのは注意した方がいいでしょう。犯人向上すると思わず全体を招くことがあります。理由は2つあります。理由1、半導体に対する世間の評価が低い。一般的に半導体に対する世間の評価はあまり高くありません。同性ならまだいいのです。記念すると結婚前提の同性なら計画的で真面目な印象があります。結婚に向けて歩んでいる印象があるので周囲から応援されることが多いでしょう。しかし半導体の場合は世間からは遊びたくという目で見られる傾向があります。半導体を恥ずかしい行為と考える人は一定数存在します。普通に交渉したときのつもりは不安に対応されるのは損でしょう。疑わしく思われるならまだいい方で、時には非難や悪口を言われることもあるため注意が必要です。理由に、トラブルに波及することがある。半導体を自慢することで思わぬトラブルに波及する場合があります。例えば、会社の上司に知られて交通費の支給が変更になる可能性があります。パートナーの親まで大きな話に発展することもあるでしょう。パートナーの会社に内部に向けて深いの関係に入ることもあります。むやみに交渉すると人づけに話が下がります。噂はデリケートな内容と騒ぎの早い特徴があります。半導体の交渉は将来で十分注意しておく。 半導性で異なる37と中点。その24、一心電信の限界がある。何から何まで言わなくても悪く、別させない。半導性が長く続くにつれて、お互いの理解が深まります。最初は驚いた価値観や生活習慣の違いもしばらく、重ねていきます。半導性を通して、お互いの生活が分かることで、より深く理解ができるでしょう。最初は、慣れなくてもある程度、時間が経つと同じことの繰り返しになります。すると、言わなくても分かることがだんだん増えてきます。言わなくても私の習慣を分かってくれる。言わなくても考えていることを指してくれる。もちろん、一心電信ができるのは素晴らしいこと。一心電信は深く理解し合っているからこそ、可能なコミュニケーションです。日常の経験の範囲が一心電信に入るのもいいでしょう。私たちの一時確認すると、わざわざしながら現実的ではありません。しかし、何から何まで言わなくても悪く、別させるのはよくありません。一心電信に入りすると、コミュニケーションが不足して、誤解しないようになりやすくなります。例えば、感謝を伝えるとき、言わなくても悪く、別させるのはよくありません。きちんと、ありがとうと言葉にして伝えるようにしましょう。感謝はどんなに深い関係になったとしても必要な習慣です。たとえ結婚して夫婦になったとしても、感謝ではきちんと言葉にして伝えることが大切です。おいて、最大のことがあるとします。この時も言わなくても差し上げる、別ませるのはよくありません。きちんと言葉で最大と思っていなければ相手に伝わりません。大事なことであることを一心電信に頼らず、きちんと言葉にして伝えましょう。コミュニケーションの中の省略は関係悪化を招くようになります。何でも一心電信に頼るのではなく、重要なことであることを言葉にして伝えることが大切です。何から何まで言わなくても悪く、別ませるのではなく、大事なことはきちんと言葉にして伝える。半導性で異なる37と中点。その15、原則として半導性では自宅友人も招かないようにならない。半導性では自宅友人も招かない方がいいでしょう。同性ならまだいいのです。同性ならあくまで社員の生活環境です。ルールや役割分担のため生活費も折半しているなら半分は自分の環境と言えるでしょう。もちろん同性でも何で友人も呼ぶのはよくありませんが、事前に言ったことがあるならば共同考えと言えるでしょう。しかし半導性の場合は違います。住まわせてもらっている方ならあくまで相手の生活環境です。相手の迷惑をかけながら住まわせてもらっている状態なので友人呼ぶのは涼しいと言えるでしょう。友人が自分の知っている人でも考えられないと言われるのは抵抗があるもの。たとえ住まわせている方であっても友人呼ぶのはあまり余裕のない環境と言えるでしょう。生活費を折半していたとしても、いらんは禁物です。プライバシーやセキュリティの問題もあるため、犯人呼ぶのはリスクがあります。自分の部屋だと思い込んで、苦手な判断や不満をしているとトラブルを招くようになります。原則として、半導性では自宅に友人を招かないようになるんです。ただし、例外もあります。人間関係は失礼ない場合もあるでしょう。半導性でも部屋の窓に十分な余裕がある場合もあるでしょう。相手から自宅に呼んでも良いということならば、その限りではありません。半導性の場合、自宅に友人を招かないようにする。半導性で異なる37と中点。その16、風邪をひいたときどうするか。半導性中難しいのは風邪をひいたときです。半導性中、風邪をひくことがあるでしょう。自分が風邪をひくこともあれば、相手が風邪をひくこともあります。普通に考えるなら、風邪をひいた、なおでは半導性を中断と思うかもしれません。都合が悪くなったときに中断できるのは半導性のメリットの一つです。ところが、実際にその状況になると、意外と判断に悩む場合が少なくありません。看病をするために一緒にいたい。こういうことこそ一緒にいてあげたいと思う人もいるでしょう。体調が悪いことこそ、献身的に看病をすれば一気に心の距離を近づける感じになります。一方、風邪を伝えたくないから、しばらく半導性を中断させたい人もいるでしょう。二人とも風邪をひくと、繰り返しやすくなるため、感じまで悩む可能性があります。看病をするため半導性を続けてきた。風邪を伝えたくないから、しばらく半導性を中断するでした。どちらも自由に選択できる半導性だからこそ、かえって悩ましい問題なのです。結論から言うと、ケース、バイケースです。風邪を伝えてもいいのか、伝えたくないので対処が変わります。看病をしに行く場合。風邪を伝えてもいいから、そばで看病をしたいという人もいるでしょう。看病をしに行くなら、風邪を伝えない工夫をしておくのがいいでしょう。例えば、マスクを着用したり、うがいやがいをしたりなどです。うつされる可能性を全部はできませんが、注意することができます。看病をしに行くのは、まだ忘れるという習慣で対処するのも一つの方法です。相手が弱っていることこそ、献身的に看病をすれば、絆や愛情を深める機会になります。半導性を中断する場合。試験や試合など、近日中に大事なイベントがあって、絶対要求されたい場合もあるでしょう。進路や進学に影響する場合では、慎重になる必要があります。確実に要求されたいなら、相手の理解を得た上で、半導性を中断するのも提案です。本当は、看病に行きたいが大切な時期なので、丁寧に事情を説明すれば、きっと理解してもらえるでしょう。一緒に行きたい気持ちがあったとしても、我慢も必要です。しばらく、我慢に時間を作った方が、連絡感情を長く持つことになります。風邪をひいたことは、状況に応じて対処を考える。半導性で異なる37と中点。その17、半導性中、相手の親の場合が異なります。場合の状況は様々です。相手の親が急に自宅を訪問してきた。相手が口を滑らせて親が話してしまった。第三者が相手の親に連絡をした。親の挨拶を済ませているのは問題ありませんが、半導性では挨拶が省いて行われる傾向があります。半導性の場合、親の挨拶はいいんですが、いざ、バレると印象が良いとは言えません。ここでどうするかがポイントです。まず、相手の親の半導性が相手が、きちんと事情を説明するのが特策です。その場合の中に、相手が行われたりするのは、ますます悪印象です。中途半端な状態で交際を続けていると思われると、決めのない人物、遊び方の生活と誤解されます。いざ、正式に結婚する際、こじる場合があります。バレてしまえば、覚悟を決めて、きちんと説明するのがいいでしょう。親と会えるなら、時間親と会うことが難しいなら、せめて電話で事情を説明しておくのがならです。いつも覚悟を決めて、きちんと説明するという点は共通です。自分だけではありますが、少しでも根性を持ってもらうため、親と向き合う姿勢が大事です。とりあえず、悪く誤解されないよう、きちんと事情を説明することが大切です。親が挨拶をしたとはいえ、必ず結婚しなければいけないのではないため、安心してください。きちんと説明しておきたいポイントは次の3つです。1、交際相手として、時々泊まらせてもらっていること。2、遊びの気持ちで反動しているわけではないこと。3、2人で協力しながら生活をしていること。親と話をするとき、同性や反動性という言葉は禁句です。同性や反動性という言葉に目立つ印象を持つ親もいます。時々泊まらせてもらっている、時々一緒に生活しているなどの表現がいいでしょう。大切なことは誠意を見せること。きちんと事情を説明することで、状況を理解してもらえることが大切です。相手の親の前から覚悟を決めて、きちんと事情を説明する。半導性で異なる37と中点。その18、喧嘩をしたら解消するようにまず冷却期間。半導性中に喧嘩することもあるでしょう。他者の姿勢や会の生活習慣などはありません。相手や言葉遣いが悪くて相手を不快にすることもあるでしょう。嘘をつかることもあれば、裏切ることもあるでしょう。不快な出来事が起これば感情的になって喧嘩に発展することもあるはずです。喧嘩をした時に半導性を解消したくないかもしれませんが、ちょっと待ってください。理性と自制心を失っているときは本当の自分ではありません。勢いに任せて半導性を解消すると後悔する可能性があります。ではどうするか。喧嘩をしたらまず冷却期間を置きましょう。こういうことこそ半導性のメリットが生かせる場面です。いざとなったとき自分の生活拠点に戻ることができます。緊急事態が発生したとき、ただ自分の生活拠点になるのは半導性ならではのメリットです。半導性を中断してしばらく時間を作ると、だんだん気持ちが落ち着いてくるでしょう。冷静になればつまらないことで喧嘩をしていたなと気づくこともあるでしょう。自分が失っていたことに気づくこともあるはずです。時間はあらゆる興奮を進めると効果。時間を置くことで自分の反省を流したり、言動を改善したりすることもできるようになります。正常な症状態に戻れば正常な関係に戻りやすくなるのです。喧嘩をしたらすぐ解消するようにまず冷却期間を置くようにする。半導性で異なる37と中点。その19、半導性を解消するときの3つのポイント。すべての半導性が幸せな結果を迎えるとはありません。中には悲しい結果に終わることもあるでしょう。半導性を通して相手と相性を確認した結果、結婚できないと判断したら解消です。半導性の解消は一般的な同性の解消より良いではありますが、油断は禁物です。半導性であってもいい加減な解消の仕方をするとやはりこじれることがあります。引き際が肝心です。半導性を解消するなら次の3つのポイントを行いましょう。ポイント1、まず落ち着いて話し合う。変化であろうと何であろうと感情的になって急な解消はよくありません。ある日突然いなくなったり荷物を持って急に家を飛び出したりするのはできるだけ避けて終わりです。暴力や厄介など緊急性がある場合を除いて、半導性の解消は冷静な話し合いから始めるのが特策です。最後の余裕があるタイミングに半導性を解消したいことを伝えましょう。いきなり話し始めるのではなく、きちんと話し合いの場を設けて伝えることがいいでしょう。とにかく半導性を解消すると、自分の主張で言いなのではなく、丁寧に事情を話した上で解消したいのを伝えましょう。相手が納得してくれなくても冷静を保って話を続けます。わかるようなこじれると、生活費の不安定さなどの話し合いが深刻なだけでなく、嫌な思いまでしてしまいます。きちんと理由を説明して、相手の同意から半導性の解消をするのが特策です。ポイント2、所有物や生活費の計算の話し合いをする。半導性の解消で重要なのは、お金に関することです。家賃や水道光熱費など、お金を出さない半導性解消をするのはよくありません。きちんと金額を計算して、必要な支払いを済ませた上で同性を解消します。もし、機械でお金を出し合って購入したものがあるなら、どちらが低いか話し合いましょう。結婚関係は命を持った生き物なので、慎重に話し合ってください。ポイント3、最後は必ず感謝を伝える。原因が何であれ、最後はきちんと感謝を伝えてから終わりにしましょう。最後の動きの中に高いをついたりするのは、社会人としてふさわしくないことです。短い期間であっても、幸せな半導性生活を続けたのは事実です。たとえ、喧嘩をして連絡がなくなっていたとしても、最後はきちんと感謝を伝えるのが原因です。今までのことに感謝を伝えてから終わると、世の世の世の中になります。半導性を解消するときのポイントを押さえておく。 半導性で異なる37と10点。その30、半導性の中途半端を正式な導性をするのが近道。半導性では中途半端な状態になりがちです。現実として半導性は遊び感覚、ドマインに感覚に陥りやすい特徴があります。もちろん、意識の高い学なら半導性でもしっかりできるでしょう。きちんとルールを決めて生活費も出し合い、管理や力を合わせて協力すれば半導性でもなくいきます。半導性が結婚できた学というのは数を存在しています。しかし、全ての学がきちんとできるとはありません。ドマインに感覚が出ない。どうしても遊びの気持ちになってしまう。役割分担が曖昧。お金のルールも中途半端。結婚の話をしたくてもなかなか真剣に向き合っていけない。気持ちの状態という中途半端なのは気持ちよくありません。何もかも中途半端になると、こういう関係がやりやすくなります。きちんとしたくても中途半端な状態がなかなか改善しない悩みも多いのではないでしょうか。もし半導性の中途半端な状態に現在を感じたら、解決策があります。半導性の中途半端な気持ちを出すなら、精神な導性をするのが近道です。半導性の中途半端でも精神な導性に移行ができます。二人で新しい出会いを見せ、引っ越しをして一緒に暮らし始めます。完全な導性に移行すれば、遊び感覚や、ドマインに感覚が消え、真面目な感覚が強くなるでしょう。完全に二人の生活環境になるため、お金を折半もしやすくなります。ルームの役割分担もきちんと決めやすくなります。形式がしっかりすれば、生活費の問題もあいまいな役割分担も一気に解決するはずです。同性と半導性を比較したとき、結婚にセットアップしやすいのはやはり同性です。半導性という形式に限界を感じたら、同性の同志の選択肢として検討してみてください。このままでは良くないと思ったら、早めに相談を申し上げるのが特策です。半導性の中途半端を正したいなら、正式な同性に移行する。半導性で異なる37と10点。まとめ。その1、半導性の意味を理解する。その2、いきなり同性に抵抗があるなら、まず半導性から始めてみる。その3、同性と半導性の位置の違いを理解しておく。その4、異なる半導性、同性の違いを理解する。その5、同性のメリットを確認する。その6、半導性のメリットを確認する。その7、半導性の場合、行為や管理会社に相談する。その8、同性生活、半導性生活、夫婦生活の価値観の違いを把握しておく。その9、半導性をするなら、なるべく期限付きと結婚前提で始めるようにする。その10、価値観と生活習慣の違いを前向きに受け入れる。その11、プライバシーを信頼に注意する。その12、半導性であっても相手の所有物を使うときは一言とは言われる。その13、少しでもストレスなく服用する。その14、半導性でも家事の分担はきちんと決めておく。その15、半導性の仕事は原則としての契約者にあると考える。その16、お金に関することだけは曖昧にせずきちんと決めておく。その17、生活費の折半の仕方は曖昧にせずきちんと話し合う。その18、私物の持ち込みは限度を超えないようにする。その19、気遣いと思いやりのある行動を行う。その20、半導性でも家事を大切にした行動を行う。その21、時には我慢と諦めを決める。その22、家事の節約も頑張りすぎないようにする。その23、半導性の保障は長期間で十分注意しておく。その14、何から何まで言わなくても悪く、別ませるのではなく、大事なことはきちんと言葉に出して伝える。その15、半導性の場合、自宅に友人を招かないようにする。その16、風邪をひいたときは状況に応じて対処を考える。その17、相手の親の前から覚悟を決めてきちんと事情を説明する。その18、変化をしたら対処するようにまず連絡者を送るようにする。その19、半導性を解消するときのポイントを押さえておく。その30、半導性の中途半端を正したいなら、正式な導性に移行する。